心の広報やしを2019年6月号ナンバー716をお届けします。令和元年6月1日発行、編集発行、八千代町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592、 茨城県有機郡八千代町大和田杉野屋1170番、電話0296-48-1111、 代表ファックス0296-48-0161、 ホームページアドレス http://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。担当は声のボランティア、欅の会です。声の広報八千代、2019年6月号、ナンバー716の主な内容は次の通りです。新給食センターの紹介。町立公共施設が完全禁煙。八千代町職員採用試験を実施します。母子保健推進員が妊婦さんのお宅を訪問します。児童手当の現況届の提出を忘れずに。町の話題、スポーツコーナー、みんなの広場、お知らせ版、6月6日はメロンの日。以上、主な内容でした。表紙の説明をします。上の方にオレンジ色のローマ字で、八千代と書かれています。下に、末永くお幸せに、と題して、5月1日、平成から令和に変わった特別な日に、八千代町で11組の夫婦が誕生しました、とコメントが添えられています。表紙の中央に、入籍したお二人が、I love 八千代町のハート型のプレートと、結婚しましたと書かれた旗をにこやかに持っている写真が載っています。以上、表紙の説明でした。新しく生まれ変わる給食センターをご紹介します。現在の給食センターは昭和46年4月の開設以来48年が経過しており、一部の改修などを行うことで事故などもなく安全に運営してきました。しかし、施設の老朽化に伴い、衛生面や耐震面などにおいて、今まで以上に安全で安定的な給食の提供が今後も行えるように、新しい給食センターの建設を進めております。新給食センターの特徴。ポイント1。学校給食衛生管理基準を十分に満たします。これまで以上に衛生管理基準を十分に満たすようになるので、今までできなかった調理方法ができるようになります。これにより、和え物など作れる料理の幅が広がり、多様なメニュー展開ができます。ポイント2、耐震性が強化されます。現在の厳しい耐震基準を満たすようになるので、今まで以上に安全・安定的に給食を提供できます。ポイント3、食育のための見学スペースなどが設置されます。現代は食生活が豊かになった反面、偏食、生活習慣病の若年齢化などの健康問題や、過食、ダイエットなどの食生活の乱れなどの問題が増加しています。新しい給食センターでは、センターの見学や食に関する指導などができるスペースを設けることで、子どもたちの食に対する正しい知識と適切な判断力を養っていくことができます。ポイント4、地産地消で美味しく安全な給食をこれからも継続して提供できます。八千代町では美味しく安全な農作物などが多く作られています。その現状を子どもたちが体感し、地元への愛着醸成につながるため、可能な限り、 地産地消の給食を提供できるように努めてまいりました。新しい給食センターになることで、衛生面、安全面を強化しつつ、今までと同様に、今後も美味しい給食が子どもたちに提供できます。以上、新給食センターの紹介でした。住民基本台帳の閲覧状況を公表します。住民基本台帳法により、住民基本台帳閲覧状況の公表が義務付けられています。住民基本台帳法の規定に基づき、平成30年度の閲覧状況を公表します。閲覧日、平成31年1月17日、閲覧者氏名、社団法人中央調査者、閲覧事由、就業と生活について、閲覧対象、川尻、問い合わせ、戸籍住民課住民係、内線1120。以上、住民基本台帳の閲覧状況についてでした。役場庁舎など、公共施設の建物内が、7月1日から完全禁煙になります。受動喫煙対策の強化を図る健康増進法の改正を受けて、7月1日から役場庁舎や総合体育館などの町立公共施設の建物内を完全禁煙に、敷地内については完全禁煙を実施します。なお、屋外喫煙所設置場所は次の3カ所のみとなります。望まない受動喫煙をなくすための措置ですので、皆様のご理解、ご協力をお願いします。屋外喫煙所設置場所、役場庁舎北側駐車場内、図書館北側駐車場内、中央公民館南側駐車場内、電子タバコを含むすべてのタバコ類が対象です。敷地内では車内でも喫煙できません。歴史民俗資料館と保健センターの敷地内に屋外喫煙所の設置はありませんので完全禁煙となります。今まで皆様が使用されていた役場喫煙ルームは談話コーナーなどとして新しく生まれ変わります。今後もお気軽にご利用ください。問い合わせ、財務課契約管財係、内線3110。以上、町立公共施設の完全禁煙についてでした。担当は為内寛子でした。
八千代町職員採用試験を実施します。令和2年度採用、八千代町役場の採用試験を考えている方へ、少しでも八千代町役場の雰囲気が伝わるように働いている職員の声をお届けします。あなたと一緒に働けることを職員一同楽しみにしています。八千代町職員採用試験の概要について、令和2年度採用の職員採用試験を次の通り実施します。受験資格、平成2年4月2日から平成14年4月1日に生まれた人で、大学、短大、専門学校、高等学校を卒業または卒業見込みの人、職種、一般行政職、新規卒業者を募集するとともに、社会福祉士、保健士、建築士などの資格取得者または資格取得見込みの人を求めています。募集人員、若干名、第一次試験日9月22日日曜、大学、短大、高校卒など対象、試験会場八千代町役場、身体障害者を対象とした 八千代町職員採用試験、受験資格、自力により通勤でき、介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能で、次のすべての条件に該当する人。1、昭和55年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人。2、身体障害者手帳の交付を受けている人。3、活字印刷文による出題に対応できる人。拡大読書機などの使用か。職種、一般行政職。募集人員、若干名。第一次試験日、9月22日日曜。試験会場、八千代町役場。社会人経験者を対象とした八千代町職員採用試験。受験資格、昭和55年4月2日以降に生まれた人で、民間企業などで職務経験があり、高等学校卒業以上の学歴がある人。なお、民間企業などで職務経験とは、会社員、公務員など自営業は不可として、週35時間以上の勤務を直近7年間、平成24年4月1日以降のうち、合算して5年以上ある人、1ヶ月未満の期間がある場合は、30日を1ヶ月として計算。ただし、JICA ボランティア経験がある人は、5年以上を2年以上とする。職種、一般行政職、特に社会福祉士、保健師、建築士などの資格取得者、または資格取得見込みの人、募集人員、若干名、第一次試験日、9月22日日曜、試験会場、八千代町役場。申し込み方法及び受付期間。申し込み方法。申し込み用紙は、6月下旬から総務課で配布予定。郵便で請求する場合は、封筒の表に、職員採用試験申し込み用紙請求と試験区分を主書し、宛先を明記して、120円切手を貼った返信用封筒各2号を同封してください。受付期間、7月1日月曜から、8月9日金曜、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除きます。
八千代町職員の方からのメッセージをお伝えします。沢木健太、採用年度、平成25年度7年目、出身、新潟県新発田市、所属、近く財政部まちづくり推進課、志望動機、八千代町は多くの自然を有し、災害も少なく、安心して素直でまっすぐな子供を育てていく環境が揃っています。その中で将来を担う子供たちが魅力や誇りを感じられるようなまちづくりをしたいと思い志望しました。業務内容、町の総合計画策定や公共交通の検討、男女共同参画に関する業務などをしています。職場の魅力や特徴、県外から来た私にも気軽に声をかけ、気にしてくださる優しい方がとても多いです。仕事を楽しく続けられるかどうかは、業務内容の他に、職場の人間関係も重要だと思います。仕事を選ぶ上で、働きやすさも重視したい方には、とてもいい職場だと思います。八千代町の将来像、町民や事業者の方々が、八千代町で新たな取り組みを行う際に、気軽にチャレンジできる環境を作ってゆき、
町内で頑張る人たちをしっかりと応援できる町にしていきたいです。受験される方へのメッセージ、大きな自治体ではないからこそやる気があれば様々なことに挑戦できます。また一人一人の仕事がとても重要です。町をこうしたいという熱意を持って一緒に頑張りましょう。湯本由紀、採用年度平成23年度9年目出身、茨城県八千代町、所属産業建設部産業振興課、志望動機生まれ育った八千代町をずっと住み続けたい町にしたいと考え志望しました。業務内容、農地環境の整備に関する業務で交付金の手続きや現地確認などを行っています。職場の特徴と魅力、子育て世代も一職員として大切にしてくれ、産後の復帰や子育てのための急な休暇などの際の理解や協力は本当に助かります。また職員同士の交流が盛んで、上司や先輩、同僚や後輩関係なくみんな気軽に話すので相談もしやすい環境です。円滑に業務を進める上でも大切な要素だと思います。仕事のやりがい、勤続年数を重ねることで多種類の業務を経験します。それぞれの分野での専門知識を身につけることができ、幅広い年齢層や業種の方々と関わることで人としても成長できる上に、町をあらゆる角度から見られることにもやりがいに思います。受験される方へのメッセージ、役場の仕事はどの業務もとても多くの人々と密接に関わるので、社交性やコミュニケーション能力がとても重要になります。明るく元気に一緒に働けることを楽しみにしています。問い合わせ、申し込み、総務課人事給与係、内線3320。以上、八千代町職員採用についてでした。担当は為貝三郎、土屋澄子でした。
母子保健推進委員が妊婦さんのお宅を訪問します。母子保健推進委員とは、八千代町では町長の委嘱を受けた30人の母子保健推進委員が活動しています。育児の先輩として研修を受け、保健センターと地域を結ぶパイプ役として活動しています。各地区を担当しており、家庭訪問や乳幼児検診、遊びの教室のお手伝いをしています。どんなことをしているの？主な活動、妊婦訪問、妊娠8から9ヶ月ほどの妊婦さんへ妊娠中不安なく過ごせるようにパンフレットやアンケートをお持ちします。こんにちは赤ちゃん訪問、生後2ヶ月ごろにご家庭を訪問し、赤ちゃんやお母さんの様子を伺います。予防接種、乳幼児検診の案内や子育て情報をお届けします。未受診訪問、乳幼児検診を受けていないお子さんのお宅に訪問し、次回の検診の案内を行っています。必ず名札をつけて訪問しています。家庭訪問時には母子保健推進員の証の名札を着用して訪問します。また町長から委嘱を受けた準公務員の立場として、個人情報は必ず守りますので、何かありましたら安心してご相談ください。 自分の地区の母子保健推進員、任期2019年4月1日から2021年3月31日、なお、継承は略します。氏名、担当地区の順にお伝えします。氏名、野村節、担当地区、三重戸東、三重戸西、稲葉静江、阿波野、片角、中野、仮橋、岩田紀美子、東大山、大田、千世真由美、和歌、黒沢広い、沼森、海野、大里紀子、川尻、小竹雅子、今里、本郷、水垣麻子、吹田、東吹田、坂寄紀美子、新地、福岡、栗山、金子明子、尾崎、大間に、足ヶ谷神殿、小野里ひろ子、船戸、中坪、染野紀美子、山の神、神山、磯、相沢紀美子、村抜東、村抜西、佐々木陽子、佐野東、佐野西、湯本さなえ、瀬戸井、兵庫沼畑、前田、長屋康子、高野、小林明美、伊勢山、青木さゆり、根野屋、杉野屋西、小谷栄、塩本、小森智子、西大山、下山川、かすれ、宮本陽子、本殿、森道代、舞山、松山、天皇御番だ、松岡綾子、すっこし六軒、二つ川、道前六歩、平塚神殿、名前幸子、美濃口、水垣美佐子、松本、福島千代子、久米田、赤塚千夏、荒井、八丁、袋、河村正代、のずめ、中茎幸恵、坪井、高崎、倉持照子、大和田戸、大里、小屋。問い合わせ、保健センター、電話 0296-48-1955。以上、母子保健推進員が妊婦さんのお宅を訪問についてでした。担当は増田よし子でした。
福祉課からのお知らせ。児童手当の現況届の提出を忘れずに。児童手当を受給されている方は、1年に一度、現況届の提出、更新の手続きが必要になります。提出が必要な方には、6月10日月曜以降に申請書類を郵送しますので、次に申し上げるものをご用意の上提出してください。受付日、期日、対象地区、時間の順でお伝えします。期日、6月17日、月曜、対象地区、西豊田、時間、午前8時30分から11時30分、安城、午後1時30分から4時30分、6月18日火曜、中行き、午前8時30分から11時30分。下行き、午後1時30分から4時30分。6月19日水曜、川西、午前8時30分から11時30分。受付場所、福祉課。用意するもの、児童手当、現況届書。役場から6月10日以降に郵送します。同意書、委任状。現況届書の裏面に印刷されています。受給者、宛名の方の健康保険証。なお、お子さんの保険証では受付できません。印鑑。該当する方のみ必要なもの。お子さんと別居している場合、 児童の世帯全員の住民票、別居看護申立書、別居配偶者と別居児童の個人番号カード、外国人の受給者及び児童、特別永住者証明書または在留カード、受給者と異なる世帯に属する方が提出する場合、委任状が必要です。また、受付日に都合の悪い方は6月28日金曜までに提出してください。なお、届出を忘れると児童手当を引き続き受給できなくなります。令和元年5月1日以降に出生・転入の届出を出された方は、今年の現況届の提出は必要ありません。児童手当は受給資格があっても、認定請求書を提出しない限り支給されませんのでご注意ください。問い合わせ、福祉課子育て支援室、内線1430。以上、福祉課からのお知らせでした。目指そう住みよいまちづくり、行政相談委員をご紹介します。八潮町の行政相談委員、高野、川田春夫さん、電話0296482662。行政相談委員は、町民の相談相手として、行政に関する要望や相談などを受け付け、その解決のための活動をしています。相談は随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。無料、秘密は厳守されます。また、総務省茨城行政評価事務所でも、相談を受け付けていますのでご利用ください。問い合わせ、総務課行政管理係、内線3310、総務省茨城行政評価、事務所相談専用ダイヤル、電話0570-090110。以上、行政相談員のお知らせでした。災害時におけるユニットハウス等の供給に関する協定を締結。5月8日、役場町議室で八千代町と三峡フロンティア株式会社が災害時におけるユニットハウス等の供給に関する協定締結式を行いました。これは、八千代町内で災害が発生、または発生する恐れのある場合に、ユニットハウス等、仮設事務所や仮設トイレなどの救援物資の供給を受けられるようにするものです。谷中町長は挨拶の中で、近年未曾有の災害が頻発する中、このような協定を締結することができて、とても心強いです。この締結を機に、様々なところでも協力し合えるよう、信頼関係をさらに築いていきたいと話しました。協定書を取り交わす谷中町長と馬場東関東統括部長及び救援物資の仮設トイレの写真が載っています。以上、災害時におけるユニットハウス等の供給に関する協定を締結についてでした。担当は檜山明子でした。
町の話題、JA 上層光収集化施設起工式が開催。4月19日に JA 上層光八潮野菜収集出荷施設の新築工事起工式が建設予定地の大田地内で執り行われました。神事には谷中町長や JA 上層光、塚本組合長をはじめとする50人の関係者たちが参列し、宮司とともにお祓いや玉串を奉納するなどして工事の安全を祈願しました。安全を祈願する参列者の写真が載っております。光と音の祭典が開催。八千代グリーンビレッジ経由館で4月20日、光と音の祭典が下妻 JC 主催で開催され、およそ3000人が来場。イベントでは様々な屋台が並ぶ中、八潮光幼稚園や八潮町内の中高生吹奏楽部、地元出身アーティストの力士団などが音楽で盛り上げ、 暗くなった会場内を幻想的な光が彩りました。ライブを楽しむ来場者の方々の写真が載っております。川西小学校が文部科学大臣表彰を受賞。川西小学校、宇梶京子校長が子どもの読書活動優秀実践校として文部科学大臣表彰を受賞しました。これは子どもが積極的に読書を行う意欲を高める活動に優れた学校に贈られるもので、同校では定期的に昼休みなどの時間を使い、全員が読書をする時間を設けるなどの取り組みをしています。赤松教育長に受賞の報告をした宇梶校長の写真が載っております。猟友会が実のなる木を配布。愛鳥週間にちなみ5月12日に、八千代グリーンビレッジ経由館で、猟友会木の支部八千代分会、市川仁分会長が野鳥が好むブルーベリーの苗木を無償で配布しました。野鳥の生息環境を整備し、猟友会の PR にもなればと始められ、今年で4回目を迎えます。大感謝に苗木を配る猟友会の皆さんの写真が載っております。春の全国交通安全運動街頭キャンペーン。5月13日、春の交通安全運動の一環で、八千代町交通対策協議会会長谷中聡町長が知恵の屋十字路内で交通安全街頭キャンペーンを行いました。当日は30人ほどが参加し、赤信号で停車した車の運転手に啓発品を配り、安全運転を呼びかけました。運転者に安全運転の啓発をする役場町長の写真が載っております。川西地区資源保全協議会が除草作業。川西地区資源保全協議会、野垂勝代表が5月18日に農村環境の保全活動の一環として整備した花畑の除草作業を行いました。青空の下30人ほどが作業を実施し、終了後は満開になったルピナスの花を見ながら花見を行い、地域の絆や親睦を深めました。以上、町の話題についてでした。担当は山下勝子でした。
スポーツコーナー、スポーツ大会の結果。継承訳します。第24回八千代町ミニ駅伝大会、時3月3日日曜、ところ町民公園、主催八千代町体育協会。主な結果、男子の部930m×7区間、優勝西豊田バドミントン男子、準優勝八千代町 SS。 第3位西豊田スポーツ少年団。女子の部930m×5区間、優勝中有希小学校ミニバスケ A。 準優勝川西小学校ミニバスケ A。 第3位西豊田バドミントン女子。最優秀選手賞男子、高野翔太、西豊田バドミントン男子。女子安田美香、中有希小学校ミニバス A。 男子の部で優勝した西豊田バドミントンの皆さんと、女子の部で優勝した中有希小学校ミニバスの皆さんと、最優秀選手賞を受賞した高野さんと安田さんの写真が載っています。 少人ソフトボール大会、時、3月10日、日曜、17日、日曜、ところ、町民公園、主催、八千代町体育協会、八千代町ソフトボール連盟、主な結果、優勝、フェニックス、準優勝、伊勢山ソフト、第3位、根の屋ソフトボール、第3位、五校、優勝したフェニックスの皆さんの写真が載っています。第57回八千代町グラウンドゴルフ定期大会、時3月12日火曜、ところ町民公園、主催八千代町グラウンドゴルフ定期連盟、主な結果、男子の部第1位高野義井若、第2位、清水義雄、桜。第3位、中山余一、県友会。第4位、山口俊夫、和歌。第5位、佐藤金介、堂前六歩。女子の部、第1位、渡辺愛子、和歌。第2位、大里静江、桜。第3位、下田勝代、堂前六歩。第4位、杉田幸子、県友会。第5位、加藤絹子、定時時。第36回、豊岡フレッシュカップ。時、3月16日、土曜。ところ、三街道総合体育館。主催、豊岡ミニバスケットボールスポーツ少年団講演会。主な結果、準優勝、西豊田、MBC。第36回、茨城県、ヨネックス。全学年シングルス大会、時3月16日土曜、17日日曜、ところ池の川桜アリーナ、主催茨城県小学生バドミントン連盟。主な結果、1年生男子シングルス、準優勝古澤かける。2年生男子シングルス、準優勝、猪瀬隆人。3位、飯田博人。2年生女子シングルス。第3位、木瀬達樹。3年生女子シングルス。第3位、古澤彩乃。5年決勝リーグ女子シングルス、準優勝、名前ほのか。第3位、草間由衣。以上、スポーツコーナーでした。有料広告です。相続、遺言、家族信託、無料相談会。6月23日、日曜。7月13日、土曜。7月28日、日曜。都合により変化となる場合がございますので、ご了承ください。電話、0296-48-9107。完全予約制につき、お気軽にご連絡ください。会場、龍騎郡八千代町菅野屋、1178-1。担当、司法書士、 行政書士、太田良介。エッグドリーム八千代。こだわり地元野菜の強い味方。ペレット乾燥鶏粉。万歳、みのるくん。有機 100%、ジャス企画取得。ペレットだから風に強く、視界で待ちやすい。エッグドリーム八千代。八千代町、菅野屋、898-18。営業時間、月曜から金曜。午前9時から午後4時。電話、0296-54-5492。有料広告でした。担当、小野里節子でした。
みんなの広場、大好きな人、川西小学校5年、橋本彩音さん、信幸さん。大好きなお父さん、私の大好きな人はお父さんです。お父さんは朝から夜遅くまで働いているので、なかなか一緒に遊んだりできません。でも、お休みの日は私の習い事の送迎をしてくれたり、私と弟の遊び相手にもなってくれたり、勉強を教えてくれます。また、私の学校での出来事などもよく聞いてくれて、相談に乗ってくれます。話を聞いてもらうだけで安心してすっきりします。毎日忙しいのに文句も言わず、仕事や私たちの相手をしてくれて、とても感謝しています。私もお父さんを見習って、何でも一生懸命頑張る人になりたいです。そしてお父さんにはこれからも元気で仕事を頑張ってほしいと思います。彩音さんとお父さんの写真が載っています。笑顔がいいね。好きだ、青木ひかるちゃん。平成30年3月12日生まれ。父、久志さん。母、幸さん。まるで太陽の日差しのように周囲の人たちを明るくしてくれる光。その笑顔をこれからももっと見せてね。歩くのもあと少し。光、ファイト。大きなお口を開けた笑顔の光ちゃんの写真が載っています。若、石塚総ちゃん。平成30年3月12日生まれ。父、正幸さん、母、よしみさん。ひいおばあちゃんとお兄ちゃん二人と遊ぶことが大好きなそうちゃん。日々の成長が楽しみです。みんなを思いやることのできる子に成長してください。にっこり笑顔のそうちゃんの写真が載っています。八千代文芸、俳句。八千代文芸俳句回線。一点の美化戦場や村白し。一点の美化戦場や村白し。くねた川村栄子。綿抜きや日本をめでる万葉歌。綿抜きや日本をめでる万葉歌。大里山中康夫。景筆や大地湿らす八尾の音。啓筆や大地湿らす八尾の音。菅野屋、瀬内美代子。タンポポや赤子の瞳ひらひたる。タンポポや赤子の瞳ひらひたる。菅野屋、中山恵子。春冬やつましい暮らしな刻む。春冬や、つましい暮らしな刻む。小屋、倉持幸子。老木の、枝垂れる花、地を制す。老木の、枝垂れる花、地を制す。新井、片野美沙。恋のぼり、村を吸い込む大あくび。 鯉のぼり、村を吸い込む大あくび、くげた久保野屋清。漆黒の闇に浮き立つ桜かな。漆黒の闇に浮き立つ桜かな。松本野口正子。薬体の縁より明日へ春ともし。薬体の縁より明日へ春ともし。小屋石島和夫。肩車、伸ばす先には舞う桜。肩車、伸ばす先には舞う桜。塩本田村充。短歌、小春日の八千代運動公園ゴルフ大会。平成最後戦、令和に期待。小春日の八千代運動公園ゴルフ大会。平成最後戦、令和に期待。大都新連山本よし子。なお、みんなの広場では、皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは、秘書課広報、シティプロモーション係まで。電話、0296-48-1111。内線、3510。以上、みんなの広場でした。蝶々の部屋、ボリューム3。安心で安全な町、八千代。こんにちは、町長の谷中聡です。30年間続いた平成が幕を閉じ、令和の時代が始まりました。皆さんにとって平成はどのような時代でしたか？平成時代は、グローバル化と情報通信技術が飛躍的に進化しました。また、スポーツや各種研究分野においても、日本人が国際的に活躍しましたが、一方で、少子化、高齢化が進み、東日本大震災をはじめとした大きな自然災害が相次ぎました。八千代町では、これまで災害に強い町に向けて取り組みを行ってきましたが、町の組織だけでは災害への対応に限界があることから、県内の市町村や民間企業との連携を強化して、災害への取り組みを進めてきました。今回、5月8日に三共フロンティア株式会社と、災害時におけるユニットハウス等の供給に関する協定を結び、三共フロンティア株式会社さんから災害時にユニットハウスの供給をしていただけることになりました。これによりまして、ユニットハウスの利点を生かし、仮設トイレや事務所など町の復旧に向けて必要な施設をフレキシブルでスピーディーに設置・対応ができるようになりました。これからも行政と民間が一体となって、いざという時のために万全な体制をとっていきたいと考えています。大好きな八千代町にいつまでも住み続けたい。安全で安心な町、八千代を目指します。私はスピード感を持って一つ一つ丁寧に町づくりに取り組みます。皆さん、オール八千代体制でスクラムを組んで町づくりに取り組んでいきましょう。ご協力をお願いします。三共フロンティア株式会社の方と谷中町長が握手をしている写真が載っています。以上、町長の部屋でした。担当は諏訪春江でした。
インタビュー、町民の皆様をご紹介していきます。美濃口、飯塚敏子さん。ご自宅やその周辺、日野自動車、古賀工場や名崎小学校付近のゴミ拾いを行われています。質問、いつからゴミ拾いをされているのですか？答え、およそ10年前から散歩や孫の学校の送迎に合わせて2、3日に1回ほど行っています。質問、始めたきっかけは？答え、道路に空き缶や空き瓶などがよく落ちていて、自転車や車などが通った際に パンクの原因にもなるし、何より綺麗な道の方が通る人も気持ちよく使えると思うので。質問、どのようなゴミが落ちていますか？答え、空き缶や空き瓶、ペットボトルなどの他にも、タバコやティッシュ、お弁当の空き箱など、いろいろです。2、3日に1回行っても、ゴミ袋がいっぱいになる時もあります。質問、ゴミ拾いの最中はどのようなお気持ちですか？答え、みんなが気持ちよく道路を使えるようになってほしいという思いと、ゴミを外に捨てる人が減ってほしいという気持ちですね。ゴミが落ちているとそれを見て自分も一つくらい捨てても大丈夫と思ってしまう方が多いみたいなので、常にきれいな状態にしておきたいです。また、自分の姿を通して次の世代の孫にもマナーや他の誰かのためにという全体を思いやれる気持ちを身につけてもらえたらとも思っています。いつかとしこさんの顔写真とビニール袋を片手にゴミを拾っている様子の写真が載っています。以上、インタビューでした。担当は檜山明子でした。
お知らせ版。お知らせ。米の生産調整、転作の現地確認を実施。米の生産調整の第1回現地確認を行いますので、ご協力をお願いします。期間、6月18日火曜から21日金曜。表示表は6月17日月曜までに現地に立ててください。表示表の内容に誤りがある場合は、添削推進センターまでご連絡ください。住宅契約を結んである麦などは別途確認しますので、表示表の配布はありません。問い合わせ、添削推進センター、電話 0296-49-3505。 心の健康相談。ストレスを抱えて元気のない方、カウンセラーが悩みの相談に応じます。日時、6月28日金曜、午後1時30分から4時、場所、保健センター、相談料、無料、申し込み方法、前日までに電話で予約、完全予約制です。問い合わせ、保健センター、電話 0296-48-1955。 ブロック塀を設置する際はご注意ください。道路は日常の車の通行に限らず、火災や地震など災害時の救済活動をスムーズに行うためにも一定の幅員が必要です。そのため幅員4メートル未満の建築基準法上の道路に沿ってブロック塀や擁壁を設置する場合には原則道路中心線から2メートル後退しなければならないと法律に定められています。皆様のご理解ご協力をお願いします。問い合わせ、茨城県県政県民センター、電話0296-24-9149。就職すると決めたあなたを応援します。日時、6月20日木曜午後2時から4時。場所、中央公民館1階会議室。対象者、就職の悩みを抱える15歳から39歳までの方、またはその保護者、関係者。内容、課題克服セミナーなど。参加費、無料。申し込み期限、6月19日水曜。問い合わせ、茨城県政若者サポートステーション。電話、0296-54-6012。注意、あなたの土地が狙われています。一時的に資材置き場として貸してほしい。
良い土で土地を埋め立てます、などうまい話を持ちかけられ、安易に同意した結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。不法投棄、野焼き、不適正な残土埋め立てを発見した場合には、不法投棄110番まで通報をお願いします。不法投棄110番、0120-536-380、受付時間、午前8時30分から午後5時15分、平日のみ。受付時間外は、最寄りの警察署までご連絡ください。問い合わせ、環境対策課、環境対策係、内線242で、または、茨城県廃棄物対策課、電話029-301-3033、または、下妻警察署、電話029-643-0110で、農業用使用済みプラスチックを出資します。塩化ビニール、農技、負担金、1kg あたり10円。収集日、収集地区の順にお伝えします。収集日、6月24日、月曜。収集地区、西豊田、下有機、川西地区。9月5日、木曜。中有機地区。10月28日、月曜。安城地区。ポリエチレン、ポリ。負担金、1kg あたり24円。収集日、収集地区の順にお伝えします。収集日、6月25日火曜、収集地区、西豊田、下有機、川西地区。9月6日金曜、中有機地区。10月29日火曜、安城地区。受付時間、農日、ポリともに午前7時から9時、収集場所、J 上層光生活センター、持参するもの、印鑑、登録証、申し込み方法、6月21日、金曜までに行政区長へ。問い合わせ、産業振興課、農業振興係、内線2230、茨城就職支援センターのご案内。茨城就職支援センターでは、お仕事探しをしている方に一貫したサービスを提供しています。提供内容、職業紹介及び内職の斡旋、就職情報の提供、キャリアカウンセリング、開設日時、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。問い合わせ、茨城就職支援センター、電話0296-23-3811。水道水の放射能測定結果をお知らせします。検査日、4月12日、検査機関、株式会社高等微生物研究所、採水場所、浄水場出口、採水日4月11日、放射性セシウム、134セシウム、137セシウムともに不検出。管理目標値、1kg あたり10ベクレル。不検出とは、測定結果が検出限界値、1kg あたり1ベクレル以下を下回ったことを意味します。町の水道水に含まれている県政水道水の水質検査結果は茨城県企業局のホームページで公表しています。問い合わせ、上下水道課、上水道係、電話0296-48-2037。
6月の納税等、町県民税第1期、介護保険料第2期、納期は7月1日月曜です。問い合わせ、税務課内線1540、長寿支援課内線1240。オレンジカフェ八千代、認知症の相談もできます。6月19日水曜、七夕飾りを作ろう。7月6日土曜は会場の都合でお休みです。時間午後1時30分から3時、場所図書館会議室、参加費100円、問い合わせ地域包括支援センター内線1220。
募集、糖尿病教室の参加者を募集します。血糖値が高めと言われたら、糖尿病と診断されなくても、痛みや違和感がなくても、生活改善に取り組みましょう。日時、7月19日金曜、午後1時30分から3時。場所、保健センター。内容、食事と運動のコツ。参加費、無料。申し込み方法、電話で予約。申し込み期限、7月12日金曜。問い合わせ、保健センター、電話 0296-48-1955。ときめき、婚活パーティーと、笠間焼き、絵付け体験。日時7月7日日曜、午後1時20分から4時30分。受付午後0時50分から、場所、笠間工芸の丘、笠間市笠間2388-1、対象者、28歳から44歳までの独身男女、定員、各15人、先着順、参加費、男性6000円、女性2000円、申し込み方法、電話で予約、申し込み期間、6月3日月曜から30日日曜、午前9時から午後7時、問い合わせ、NPO 法人、メドールミートクラブ、電話 0296-25-2678。講習防火管理、新規講習会を開催します。日時、7月11日木曜、12日金曜、午前10時から午後4時50分。場所、古河市中央公民館。古河市下大の2248。定員60人、先着順。参加費4650円。申し込み受付時に徴収。申し込み方法、各消防署で受講申し込み書に必要事項を記入し、直接申し込み。印鑑持参。申し込み期間、6月3日月曜から7月5日金曜、午前8時30分から午後5時、土日に祝日を除く。問い合わせ、下妻消防署予防係、電話 0296-43-1551、または古河消防署予防係、電話 0280-47-0120、または、坂東消防署予防係、電話 0297-35-2129。税務職員、国家公務員を募集。税務署や国税局で、税のスペシャリストとして勤務する税務職員を募集します。受験資格、1、平成31年4月1日において、高等学校または中等教育学校を卒業して3年を経過していない者、及び令和2年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者。2、人事院が1に挙げる者に準ずると認める者。試験日、第1次試験、9月1日日曜。試験内容、高等学校卒業程度。応募方法、 原則インターネット申し込みになります。インターネット申し込みができない方はお問い合わせください。ホームページアドレス http://www.jinji-scan.go.jp/受験.html 申し込み期間6月17日月曜から26日水曜。なお、インターネット以外の応募の場合は申し込み期限が異なります。問い合わせ、関東信越国税局、電話 048-600-3111。 茨城国際障害者スポーツ大会の開会式、閉会式の観覧者を募集します。国体の総合開会式、総合閉会式、大会の開会式、閉会式の観覧者を募集します。大会日時、総合開会式、9月28日土曜、総合閉会式、10月8日火曜、大会開会式、10月12日土曜、大会閉会式、10月14日月曜、場所、笠松運動公園陸上競技場。参加費、総合開会式、中学生以上1000円、小学生以下500円、その他式典無料。申し込み方法、茨城国体のホームページから申し込み。2、専用申し込み用紙に記入し郵送。なお、申し込み用紙は総合体育館にあります。申し込み期限、6月28日金曜。応募者多数の場合は抽選。問い合わせ、生き生き茨城夢国体、生き生き茨城夢大会、電話 0120-181-591。 催し物、佐喜眞土建住宅で、八千代町の建設職人が集い、奉仕活動を行います。日時、6月9日日曜、午前10時から午後3時。場所、春祭八千代、八千代町和歌1306。内容、包丁研ぎ、まな板削り、住宅相談、焼きそばなど。参加費、無料。なお、売上などは、社会福祉協議会へ寄付しますので、募金のご協力をお願いします。問い合わせ、佐喜眞土建一般労働組合、橋本。電話 0280-23-4773。以上、お知らせ版でした。担当は、ためがいてるみ、檜山明子でした。人口と世帯数、5月1日現在。人口22,144人、うち外国人1,216、男11,667人、うち外国人1,028、女11,477人、うち外国人188、世帯数7,651世帯、うち外国人世帯1,028。以上、人口と世帯数でした。担当は檜山明子でした。
6月6日はメロンの日。茨城県はメロンの作付け面積全国1位。その中で八千代町のメロンは県内2位。5月、6月はメロンの最盛期です。メロンの美味しさを多くの方に知って食べてほしいという思いから、平成28年6月4日に開催された第2回全国メロンサミット in 鉾田において、全国19の産地が集まり、毎月6日をメロンの日として制定しました。八千代町で生産されている主なメロン、プリンスメロン、最盛期5月下旬、果皮の近くは緑色で、中心はややオレンジ色の果肉、強い甘みが特徴、アミナシメロン。金賞メロン、最盛期6月上旬、 果皮は黄色で果肉は白色、肉質は少し固めだが肌触りが良く上品な甘みが特徴。アミナシメロン、ホームランメロン、最盛期6月上旬、果皮は乳白色、果肉は白色で香りはあまり強くない。淡白で上品な甘さと柔らかい肉質が特徴。アミナシメロン。高見レッドメロン、最盛期6月中旬、肥大性に優れた赤肉メロン、非常に後味の良い甘さでさっぱりした口当たりが特徴。アミメロン。高見メロン、最盛期6月中旬、果皮、果肉は灰緑色、日持ちが良く、糖度が高く、ジューシーで、肉質がしっかりしているのが特徴。アミメロン。クインシーメロン、最盛期6月中旬、果皮は灰緑色で、果肉はオレンジ色、まろやかな甘みと滑らかな舌触りが特徴。アミメロン。アールスメロン、最盛期9月下旬、果皮は緑色で、全面に美しい網目模様。緑色の果肉は多重で甘く、一つのつるに一果しか実らせない高級感のあるメロン、アミメロン。美味しいメロンの選び方。アミメロンは、アミが盛り上がって均一に張っているもの。アミナシメロンは、斑点や強い筋が入っていないもの。手にした時にずっしり重く、お尻が飛び出していないもの。メロンの食べ頃、常温20から25度 C くらいの日が当たらない場所で保存し、追熟させます。お尻部分が少し柔らかくなり、香りが立ってきたら食べ頃です。食べる2時間前くらいになったら、冷蔵庫で冷やしお召し上がりください。八千代町産のメロンが買える場所、JA 上層光春菜八千代農産物八千代直売所、住所八千代町和歌1306、電話0296-30-3011、営業時間午前9時から午後6時30分、定休日毎月第1、第3水曜日。八千代町さんのメロンが買えるイベント情報。慶友館メロンの日フェア。慶友館の入館者限定。くじを引いて当たりが出たら高見メロンをプレゼント。日にち6月8日土曜9日日曜時間10時から。イオンモール下妻土浦メロンフェア。日にち6月15日土曜16日日曜。場所イオン下妻店土浦店。内容高見メロン販売。高見メロンの大試食会11時から。問い合わせ産業振興課農業振興係内線2230。以上、6月6日メロンの日についてでした。担当は鈴木のり子でした。これで声の広報、八千代2019年6月号、ナンバー716を終わります。